we're in 2 Chronicles. This morning we're in chapter 7.
はい、では、第二歴代史をお開きください。第二歴代史の7章です。
Everybody has a Bible. If they don't, we have Bibles there.
もし聖書ない方は、後ろにも何冊かありますので。
But last week we left off with the story of Solomon's dedication, his prayer of dedication there at the temple.
先週ソロモンが神殿を奉献するときに祈った祈りのところを学びました。
He had just completed the most important work of his life.
彼は人生の中で最も重要な仕事を成し遂げました。
He completed the temple. I mean, it took seven years, but he did it.
神殿を作るということ、7年間かかりましたけれども、神殿を建て上げました。
And he did it exactly according to the pattern that David had given him, his father had given him, and David had gotten it from God.
そしてそれは彼の父であるダビデが神から与えられたその指示を元にその通りにソロモンがそれを作りました。
And they'd taken the ark. Last week we saw that they brought the ark in, the ark of the covenant, and they placed it there in the holy of holies.
そして最後に契約の箱をこの神殿の中に運び入れて至聖所と呼ばれる最も聖なる場所、至聖所と呼ばれるところに置きました。
And they assembled, the whole nation was assembled there together.
そしてそこにすべての民を集めました。
And Solomon had gotten down. He had, remember, he had this pedestal that, or this platform that he had made. He got down in front of everybody, you know, reached out to heaven and did this prayer of dedication.
彼はその民をすべて集めて、そして前に少し高い台を作りました。でその台の上で、ひざまずいて、そして天に手を差し伸べて祈りを捧げました。
And the prayer could be summed up here in verse 40 of chapter 6.
その彼の祈った祈りの集約が、6章の40節になると思います。
It says, Now, my God, let your eyes be open and your ears attentive to the prayer of this place.
6章の40節に、今私の神をお願いします。どうかこのところで捧げる祈りに目を開き、耳を傾けてください。
Okay, now we're ready to begin chapter 7.
はい。では、7章に、今日は7章から見ていきたいと思います。
And let's read verses 1 through 3.
7章の1節から3節です。ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆火が下り、主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ、伏しを拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主を褒めたたえた。
This was such a powerful confirmation that the Lord approved of this temple.
これは主が本当にこの宮を受け入れてくださったという非常に力強い確証が与えられます。
I mean, can you imagine fire coming down from heaven?And consuming the sacrifices.
想像できるでしょうか。天からこう火が下ってきて、そしてその生贄を焼き尽くしました。
Wouldn't it be great if you know, it'd be nice to have such a dramatic answer to your prayer?
このようにですね、祈った祈りがこんなに劇的にはっきりと答えられたと分かったらいいと思います。
You know, to know that God heard your prayer.
明らかに神がこの祈りを聞いてくださったんだというのが分かる。いいですね。
And, you know, it's like, and this happened in front of the whole nation.
で、そのことがこの全会衆の前で起こりました。
And it was manifested, the glory of the Lord said, fill the temple. And this was manifested in the cloud as something that they could see.
この主の栄光が宮に満ちたとあります。これは雲を通して宮に満ちました。人々が何かこう目で見ることができる形です。
So remember, last week we went through this prayer of dedication, and Solomon asked if, you know, that the temple, when anybody sins, if they pray toward this place, when we're in trouble, they pray toward this place, please hear from heaven and answer.
前回のこのソロモンの神殿奉献の祈りというのは、誰であっても罪を犯してもこの神殿に向かって祈りを捧げるときにはそれを聞いてくださいということを祈りました。
So this is God's confirmation. It's like saying, yes, I'm putting my seal of approval. This, the temple, you know, will be all of these things.
その、答えとして主が確かにそれを聞いたと、ここにそのはっきりとそれを受け入れてくださったということを表している主の栄光が満ちています。
And the response of the people was to bow and to say, for he is good, for his steadfast love endures forever.
そしてその応答として民はそこにひれ伏して、そしてこのように言いました。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。
Those are the words from more than one psalm, but Psalm 136, they're repeated in that psalm over and over again.
これらの言葉というのは、詩編の中にたくさん出てくるんですけれども、特に詩編の136編に何度も繰り返し出てきます。
And so the people, undoubtedly, they were very familiar with that.
ですから、人々ももうすでにこう耳慣れている言葉だったわけです。
But you know, in that little expression, God is good, His mercy endures forever, that is such an important truth.
でもこの主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでというのは本当に大事な言葉です。
God is good.
で、神はここで慈しみ深いと日本語で訳されてますけれども、英語だと神は良いというふうに書かれています。
But goodness is the essence of God's nature.
でもこの慈しみ深いとか良いということは、これは神のご性質の本当に要因の一つになります。
He's always good.
神はいつも良い方です。
That's why he's different from the gods of many, like the Greek gods or the gods of many other religions.They weren't always good. Sometimes the God would be bad. Sometimes you couldn't figure it out. You'd be in doubt.
そこがまず他の神々と一つ大きく違うところです。他の神々、例えばギリシャ神話に出てくるような神々というのは、すべてがいつもいいわけではなくて、悪い神というのも出てきます。
But God, the true God, is always good.
でも真の神という方は本当にいつも良い方、いつも慈しみ深い方です。
Loving.
そしてまた常にその恵みがあります。愛がある方です。
Indeed, in 1 John 4:16, it tells us God is love.
第一ヨハネの手紙の4章の16節には神は愛ですと書かれています。
And this simple truth is the basis for our relationship with Him.
この本当にシンプルな真理、神は愛というシンプルな真理が、私たちと神との関係の基礎になっています。
God is good. It's impossible for him to do anything that's not good.
神は良い方ですから、良くないことをするということは不可能です。
He's loving. Which means he's good toward us. He's not just good, but he's loving.He's good toward us.
そしてまた愛の方です。この恵みやとこしえまでの恵みというのがまたラブ、愛というふうに英語では訳されているんですけれども、この神は愛の方ですから、愛ゆえに私たちに対して良くしてくださるわけです。
This basic thing, you know, I'm going to move on, but it's so important to hang on to this.
この本当にシンプルな基本的な真理に私たちはしっかりととどまる必要があります。
Even if you forgot or couldn't, you know, didn't learn or whatever, any other biblical doctrines, if you remember this, you'll have something to hold on to.
他のさまざまな教えを忘れてしまったとしても、この事実だけ、神が良い、神が愛であるということだけ、なんとか握りしめていれば、本当にそれでなんとかなります。
To hold on to, you can hold on to this. But the devil is constantly attacking this.
悪魔は常にこう攻撃を仕掛けてきます。
And the truth is, we are all No matter how long you've been a Christian, we are all going to be tempted to doubt this.
そして私たちがたとえ何年クリスチャンであろうとも、常にサタンはその神の愛を私たちに疑わせようと誘惑を仕掛けてきます。
Even if you don't say it, it's often it's in the person's heart. Something happens. The devil's right there. Look, if God loved you, why would that happen?
何かしらの形で言葉にしていなくても、何かしらの形で私たちの心にそのようなことを語りかけてきて、本当に神はお前を愛しているのかと囁いてきます。
And he tries to get us to doubt God's goodness.
そしてこの神の良さ、慈しみ深さというものを疑わせようとしてきます。
So that we don't trust him.
そうすることによって私たちが神を信頼しなくなるからです。
And when you're going through that sort of temptation, it's hard. We get, you know, our emotions get mixed up and sometimes we can't remember this or that. Just hold on to the fact, God is always good and he's always loving.When we're in the midst of temptation, our emotions, our heart, everything's stirred up. But we can always, you may not be able to remember other things, but just remember, God is good.
God is loving. 私たちが何かこう試練に遭うとき、誘惑を受けたときに、感情がかき乱されたとしても、でもこの神が愛である、神が良い方であるということを、この事実に本当に私たちがしがみついていれば、そこから抜け出していくことができます。
All right, let's move on. Verses 4-10.
4節から10節を読みします。それから王と民は皆主の前に生贄を捧げた。ソロモン王は牛2万2000頭と羊12万頭の生贄を捧げた。こうして王とすべての民は神の宮を奉献した。祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼らの奏楽によって賛美したとき、主の恵みはとこしえまでと主を褒めたたえるための楽器であった。また祭司たちは彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部を整備し、そこで全焼の生贄と和解の生贄の脂肪とを捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では全焼の生贄と穀物の捧げ物と脂肪とを受け入れることができなかったからである。ソロモンはこの時彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に7日間の祭りを行った。彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。第7の月の23日に彼は民を各々の天幕に返した。彼らは主がダビデとソロモンとその民イスラエルにくださった恵みを喜び、心楽しく帰っていった。
There are more details actually. If you look in 1 Kings 8, you can get even more details about this.
第一列王記の8章を見ますと、さらにこの場面が詳しく書かれています。
But there was like one sacrifice after another.
ここで次から次へと生贄が捧げられました。
He had to expand the area where they could do sacrifices because they needed more room.
もうその生贄を捧げるための場所もさらに広げて確保しないと足りなくなるぐらいでした。
And they're singing the songs David composed.
そしてまたダビデが作ったその賛美の歌をここで人々が歌います。
Here they are singing, for his steadfast love endures forever.
主の恵みはとこしえまでと賛美をしました。
God's love will never end.
この神の恵み、神の愛というものは決して終わることがありません。
Isn't that comforting to know?
これは本当に慰めではないでしょうか。
That's not true of human love necessarily.
人間の愛というのはそうはいきません。
You know how that is? You probably know people maybe in your own life. And you know, there's one time there's such a great relationship, so much love, and then something happens and it just doesn't continue.
皆さんもご自身の経験の中で知っている と思いますけれども、人の愛というのはある時は本当に素晴らしい愛の関係を持てていても、何かが起こって、そしてその関係が崩れてしまうということはよくあります。ですから、とこしえまで続くということはなかなかありません。
But God's love does endure.
けれども神の愛、神の恵みというのはこれはとこしえまで続くものです。
You never have to worry that His love for you is going to end.
神の愛がいつか終わってしまうのではないかと心配する必要はありません。
As Paul wrote in Romans chapter 8 verses 38 and 39.For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
ローマ人の手紙の8章の38節、39節のところにパウロはこのように言っています。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
Okay. Each animal. Now there's a lot of animals being sacrificed. There are different types of sacrifice.Some of these sacrifices are fellowship offerings, which means that most of the animal was taken by the person and they could eat it. They would offer some of it up on the altar and then they were able to eat the rest of it. So it's like they had this big, big party.
さまざまな動物の生贄の種類がありますけれども、その生贄の中にはこの交わりをする時のための生贄というものがあって主に一部を捧げてそして残りはその捧げた人また祭司たちが食べることのできるそういった生贄もありましたですからここで多くの人たちがその捧げた生贄の一部を食べることで本当に大きな、まあ、宴会のような形になっています
And Solomon sends everybody backRemember, they'd all come from all over the country to be there, and now they go home. They're happy.
今その後にですね、宴が終わった後にソロモンがそれぞれ人々を家に帰しました。みんないろんなところからこの場所に集まってきていましたので、それぞれがまた家に帰ってきました。
You can imagine being an Israelite then. I mean, you just witnessed this. You just seen.In this prayer of dedication, you saw the response of God, and it's like God is in our midst. And then they went, they're going back. They have that security. They have this joy.
この時のイスラエル人たちの気持ちを想像してみてください。みんながここに一つに集まって神殿を主に奉献して、そしてそこで祈りが聞かれる姿を見て、そして。本当にもうここに私たちの真ん中に主がおられるということを確認してみんなそれぞれ喜びに満たされて帰っていきました。
All right, let's read verses 11 through 22.
11節から22節を読みします。こうしてソロモンは主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられた私はあなたの祈りを聞いたまた私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだもし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合またもし私の民に対して疫病を送った場合私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を慕い求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め耳を傾けよう今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した私の目と私の心はいつもそこにあるあなたがあなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩み私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し 私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルを支配する者となる人が絶えることはないと言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。しかしもしあなたが背いて、あなた方に授けた私の掟と私の命令等を捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地から彼らを根こぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり者とする。かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで死はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。
So here now, God appears to Solomon in the night and says, I've heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice.
主が夜、その夜ソロモンに現れて、そして私はあなたの祈りを聞いた。私のためにこのところ生贄を捧げる宮として選んだと言われました。
This is what the temple is, house of sacrifice.
これが神殿の目的です。生贄を捧げる場所です。
It's not, okay, where God lives. God is in heaven, but the temple, that was the place where sacrifices were offered.
神が住まわれる場所ではありません。神は天におられます。でもそこで生贄を捧げるところです。
Now this is the second time God appeared to Solomon. The first time was in chapter 1, right at the beginning of his reign.
この時実は神がソロモンに現れてくださったのは2回目です。1回目はこの最初の一章のところに出てきました。
And again, God assures Solomon that he's going to honor the temple as a place of sacrifice, and that he will hear the prayers offered toward the temple.
神はここでソロモンに対して彼が祈ったことですね。この神殿に向かって人々が祈りを捧げるときにそれを聞いてくださいというこのソロモンの祈りを確かに聞いたというふうにもう一度ソロモンに確証を与えてくださっています。
And that's what, remember, that's what Solomon requested God to do.
それはその聞いてくださいというのがソロモンの願いでした。
Verse 14 now is a very famous passage.
14節というのは実は非常に有名な箇所です。
If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
14節。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。
Now, I just want to say it's important to understand this verse in its context.
聖書の箇所を理解するときに文脈を理解するということが非常に重要です。
This was spoken to the nation of Israel.
で、この箇所はイスラエルの民に語られた言葉です。
And they had a special covenant relationship with God that no other nation had ever had and ever has had since then.
神はこのイスラエルの民と特別な契約を結ばれました。それは他の民とは一切結んだことのない特別な契約です。
They were a theocracy. That's right at the beginning. God was their ruler. He was the one.
このイスラエルというのは神が司られる神聖政治といって、神が彼らを支配しておられます。
And really, there has been no other nation with that relationship.
そのような神との関係を持つ民族というのは実は他にはありません。
So this verse, in its most direct sense, it doesn't apply to any other nation. I mean, it's the United States or Japan. We don't have that covenant relationship that the Israelites did with God.
ですからこの14節というのは直接このイスラエルの民に対して語られた言葉であって、このような契約の関係というものを持っている民は他にはありませんから、例えばアメリカであったり、まあ、日本もそうですけれども、この箇所が文字通りそのまま自分たちに当てはめられるわけではありません。
However, having said that, there are principles here for intercession for your country that you can get that are very important that you can get from this.
けれども、ここから原則を学ぶことは私たちにもできます。自分の国のためにどのように取りなしていったらいいか、その原則をここから学ぶことができます。
And one thing is, if, notice it says, if my people shall humble themselves.
一つはこの、もし私の民が自らへりくだりというふうに書かれています。
We should never expect an unbeliever to humble themselves and repent toward God.
私たちは信じてない人たちに対して、未信者の人に対して、悔い改めて自らへりくだって悔い改めることを求めるべきではありません。
Because this is something only believers can do.
なぜならばこれは信じている者たちだけができることだからです。
Unbelievers can repent and believe.
信じてない人たちはもちろんその悔い改めて信じるようになるということはできます。
This is the reason I say this. It's a big temptation often for Christians to be really critical of unbelievers as if we expect them to behave like a Christian.
クリスチャンである私たち信じている者たちがよくですね、こう信じていない人たち、未信者の人たちを批判したり責めてしまったりするという、そういった誘惑に駆られることがよくあります。
And you know, we can be real critical toward the world. Look at the world. Oh, can you believe that movie? Look at, you know, look at what they're doing in Hollywood. Or look at what they're.
この世で行われていることをつい責めてしまって、あんな映画を作ってとか、ハリウッドはこんな映画を作ってて、そのようにこの世のものを責めてしまう。
As if, you know, the world is so materialistic. You know, just look at all they care about is money.
もしくはもう本当にこの世は本当に物質主義で、もうなんかみんなお金のことに取りつかれてる。
Well, that is true. Both of those things are true, but they're not going to repent.
でもちろんそれは事実ですし、それに対してその世の人たちが悔い改めるわけではありません。
Until God works in their heart, you know, what they need to do is become believers.
神がその人たちの心に触れてくださるまでは。悔い改めるということはありません。でまたその人たちが信じるようにならなければ悔い改めということはありません。
This is often, I feel, a diversion. That Christians, we do this, we start, you know, getting down on the world and looking at, and really we're diverting the attention from these things in our own heart that God wants us to repent of.
けれども多くの場合私たちクリスチャンはその問題をこの世にすり替えてしまって、世を責めることをしてしまって、自分が本当は示されて悔い改めなければいけない問題があるのに、それをこの世のせいにしてしまう、こう問題を転換してしまうことがよくあります。でも本当は自分の罪を示されたらば自分が悔い改める必要があります。
And the Holy Spirit is trying to get us to look, you know, what about your lust? What about your materialism? That's what I want you to do. That's what you should be concerned about.
御霊は私たちがこの世を責めようとするときに、じゃああなたはどうなのか、あなたのその欲はどうなのか、あなたのその妬みというものはどうなのか、私たち自身のことを問いかけてきます。その時に私たちが悔い改めていく必要があります。
And so when we as believers, God's people, when we do that, when we repent, it's a powerful witness to the world around us.
そして私たちがこの示されて悔い改めていく時に、それは実はこの世に対して非常に力強い証となっていきます。
It's a much better witness than, you know, just pointing out their sin.
人々の罪を指し示すよりもはるかに力強い証になります。
I mean, that's, I've been tempted to, you know, God dealt with me, about this one time. I was sort of thinking, but what about him? Or they shouldn't, you know, I was kind of, my mind was sort of full of criticisms about this person or that person.
私自身もそういう経験があります。何かこう示され、罪を示されたときに、でもじゃああの人はどうなんだ、この人はどうなんだと、もう本当に、人を批判する思いでこういっぱいになって、彼だってああするべきじゃないか、こうするべきじゃないかと、こ
う人に向けて。
新聞を読んでるだけでも、もう本当にひどいニュースを見て、こんなにひどいと。
ああ、you know, you ever do that and just sort of growl at the newspaper. But the Lord was sort of showing me, you know, it's just really, that's sort of worthless. It's futile. It doesn't do any, it's, there's no power at all to that.As far as changing the world or changing anything.
でもそのようにこの世を責めたりとかなんかこの世を変えなければならないと思ってこう批判したり責めたりしてもそれは何の役にも実は立ちません。ちっともその神の力というものはそこに現れてきません。
But I felt like the Lord showed me there is great power when I repent of my own sins.There's a, my witness becomes much more powerful. My, you know, it just, it, that is much more, what's the word I'm looking for? Effective.
でも私自身の罪を悔い改めるときにそれは本当に大きな証の力になってそして、周りに影響を与えるものになります。
Okay, I'm going to get into chapter 2.8. Now let's read 1 and 2 of chapter 8.
では8章に入りたいと思います。1節2節をお読みします。ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わったとき、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住ませた。
In 1 Kings 9, again, 1 Kings gives some other information. It talks about how Hiram, the king of Tyre, who had helped, remember he helped Solomon, he provided cedar and craftsmen for the temple. And Solomon had given him 20 cities in the northern part of Galilee as compensation when he was done with the temple.
第一列王記の9章を見ますと、実はもう少し詳しいことが書かれていますけれども、このフラムという人は、ソロモンが神殿を建てるためにたくさん の資材などを提供してくれた人です。杉の木だとかいろんなものを提供してくれました。そして神殿が建て終わった時にソロモンは、まあ、その報酬として、このフラムにフラム王に20イスラエルのガリラヤ地方北の方のガリラヤ地方にある20の町をフラムに与えました。
But it said Hiram was unhappy with them.
けれどもどうもこのフラムにとってそれはあまり嬉しくないことだったようです。
You know, maybe one reason he was a Phoenician, you know, up there on the a seafaring people. Maybe he didn't really want have any much use for landlocked cities.
まあフラムという人はフェニキア人でこの海沿いの国の人でしたから、このあまりゴツゴツした岩場みたいな町をはあまり嬉しくなかったのかもしれません。
But what, it doesn't actually say it, but what's inferred is that he gave them back to Solomon. Solomon must have compensated him in some other way. Now Solomon takes these cities and builds them up.
でもまあその理由ははっきり書かれていないから分かりませんけれども、まあ、フラムはその20の町をソロモンに返しました。ですから、まあ、何らかの形で別の方法を持ってソロモンはフラムに報酬を払ったと思いますけれども、まあ、その返されてしまった町に、まあ、ソロモンはイスラエル人を住まわせて、まあ、町をそこに作りました。
All right, let's read verses 3 through 10.
はい、3節から、10節。ソロモンは浜手つばに出て行き、これに打ち勝った。ついで彼は荒野にタデモルを建て、倉庫の町々はすべてこれを浜手に建てた。さらに彼は上ベテホロンと下ベテホロンを建てた。これは城壁と門と貫禄のある防備の町々であった。 バーラテおよびソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設した。イスラエルの出でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫にあたる人々をソロモンは区域に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。またソロモン王に属するもので、監督をする者の長は250人であって、民を指揮していた。
ソロモンは本当に建築に、
ソロモンという人は本当にこの建築に思いがありました。
So now his palace is built, the temple is built, so it's kind of like he turns his attention to building up cities. He builds up cities for storage, cities for his cavalry.
自分の宮殿を建て、そして神の宮を建て、そして今度は町を建てようとしています。自分の騎兵のための蔵であるとか、町々を、そのための町などそういったものを建てようとしています。
And these are all cities in the northern part of Israel.
で、これらはみんなイスラエルの北の方にある
町々です。And this is where they were vulnerable. Whenever there was an invasion, most often, except for when Egypt invaded, but always from the north, the invaders would always come down.
北の方は常に敵からの攻撃を受けやすい町でしたので。まあ、そういうところにそういったものを作りました。
And he says he organizes a workforce and he uses the resident aliens that were in the land.
そして、さまざまな区域に対して、その土地にいた、まあ、外国人ですね、イスラエル人ではない民を徴用しました。
They were forced laborers.
彼らは、まあ、ある意味で強制的に働かされました。
They got paid, but they didn't.
もちろん支払いは受けていると思いますけれども、まあ、選択の余地はなかったと思います。
I'm a resident alien here in Japan, so I get a little uncomfortable reading that.
I took the resident aliens. 私はこの国では外国人なので、ちょっとあんまりここを読んでると。
in English, the same word.
この外国人って書かれてるんですね。英語では。
Verse 11.
いい気分がしませんけれども、はい、では11節を読みします。ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからであると彼が言ったからである。
This is really the beginning. We're seeing here the beginning of Solomon's downfall.
実はここはソロモンがこれからどんどん下り坂になっていく、その最初になります。
I mean, isn't it sad? It started out so well. I mean, here, God appearing to him and the fire and coming down from heaven, and it's just so wonderful. And then now we're going to see him just slide.
もう本当に立派な宮を建てて、そして神がもう祈りに応えてくださると、その栄光を表してくださったばかりなのに、そんなに素晴らしい。ことをしてたのにもかかわらず、少しずつ彼の人生はこう下り坂になっていきます。
He's disobedient in marrying a foreigner who worships other gods.
彼は外国の異教の神々を拝んでいる、そういった外国の妻をめとるようになりました。
And this is the first of many, many of these really unwise marriages.
実はこのパロの娘というのは、これから先ソロモンがめとるたくさんの大勢の妻たちの最初の一人になります。
In 1 Kings, I just want to take a look quick at a couple of verses. 1 Kings, verse, chapter 11, verses 1 through 4 gives us a little more detail.
第一列王記の11章を見たいと思います。第一列王記11章の1節から4節です。
I'll read it in English. It says, Now King Solomon loved many foreign women along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonite, Sidonian, I'm sorry, Sidonian, Hittite women. Put on my glasses. Here we go. From the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, you shall not enter into marriage with them, neither shall they with you, for surely they will turn your heart after other gods. Solomon clung to these in love. He had 700 wives who were princesses and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of his father.
第一列王記の11章の1節から4節。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らをもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて、彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。
Even though Solomon was disobedient in marrying Pharaoh's daughter, he still has this sort of religious mentality.
ソロモンはパロの娘と結婚するということで、この結婚に関する掟をに対して守ることができなかったわけですけれども、それでもまだ彼の心の中にはちょっとこの宗教的な部分というものが残っていたようです。
He moves his wife away from sites that were considered to be holy because he thinks, well, she can't be there.
その彼の建てた宮のところに、は清いところであるから、そこに彼女を入れることはできないと言って、まあ、別の場所に動かしました。
I mean, as if that really mattered.
それが本当にまるで重要なことであるかのように。
It's like, you know, okay, the ark was over here, the tent that David had erected was there. That's holy. We better move her here, so God will be here and she'll be there, and you know, things will be okay.
まるで何かここには神の契約の箱があって、ここは清いところだから、だからここから彼女を離したところに置いておけば、これでもう問題ないだろうと。
And you know, this is something we all have to be careful of. Beware of this compartmentalizing attitude towards sin.
私たちもこれは実は気をつけなければいけないことだと思います。罪に対してこのようにこう部屋を分けるように区分してしまう。
Where there's a certain area, compartment in our lives, okay, well, we'll sin there, but then we feel like, okay, we'll just, it's just there, you know, it's just this area of my life, but then I'll go over here and then I'll just, you know, worship the Lord and everything's great.
まるでなんか心のある一部のエリアだけはここで、まあ、罪を犯してしまうけれども、まあ、それはちょっとここだけの中でとどめておいて、で、こっちではもう本当に神を礼拝して賛美して。
And the idea is that you can keep your sin under control. It'll, you know, we'll just keep, this is the area, we'll just stay there.
で、その考え方の根本には、自分でこの罪をコントロールできるという思いがあります。もうこれはここの場所だけだからと、コントロールできるんだと。
Well, we see it did not work for Solomon.
でも、ソロモンの場合それがうまくいかなかったということがわかります。
In the end, she turned his heart away from the Lord.
最後には彼の心は主から離れていってしまいました。
And you know, it could have been avoided. This is what God said in the law. He says, "Don't do this because this will happen if you do this." So he did it, and it happened. And
これはでも実は
残念。
避けられたことだったと思います。もしソロモンが神が言われることを守っていたら、 避けられていたと思います。こうしたらこうなるというふうに言われていたことが実際にそうなってしまったということですから残念なことです。
We need to learn, you know, just accept it. God's instructions. He, remember, God is good. We talked about that before. God is good. He loves you. Okay? All of His instructions toward you are, if they're negative, don't do this, they're to keep you from harm.
神は先ほど学んだように良い方であり、そして愛の方です。ですから、私たちに対して何かこう神からの指示が与えられる時というのは、それは私たちが傷つかないように守るためにあしてはいけないということをこうしてはいけないということも神は言われます。
And whenever we do that, whenever we think we know better than God, which is basically that'sWhat's behind the thinking when we choose not to listen to him and do it our own way, we just set ourselves up for pain.
そしてその神の言われることに聞き従わない時というのは、実は心の底では自分の方が神よりもうまくこの自分の人生を働かせることができるんだというふうに、考えていることになります。そして、そのような時に結局神に従わないと自分をその痛みとか失敗の中にあえて置いてしまうことになります。
And you know, God does not want you to experience that.
でも神はそういったことを私たちに経験してほしくないと願っておられます。
But we choose it for ourselves.
でも私たちが自分たちでそれを自ら選んでしまっているんです。
And you know, even when we as believers choose itGod still loves us.
でも私たち信者がそのように従わないことを選んでしまったとしても、それでも神は私たちを愛してくださっています。
But it still hurts.
でも傷つきます。
I mean, you're still going to feel the consequences.
結果というものには直面しなければいけません。
So the lesson, God knows what He's talking about.
ですから神はご自分が言われることをよくご存知であるということを覚えておいてください。
Okay. We're gonna finish up 12 through 18.
12節から18節を読みします。それからソロモンは彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に主のために全焼の生贄を捧げた。すなわちモーセの命令通りに毎日の日課によりこれを捧げ、安息日ごとに新月の祭りごとに年3回の礼祭、すなわち種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリーヨの祭りごとにこれを捧げた。彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組み分けを定めてその務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門営たちもその組み分けに従っておのおのの門に立たせた。神の人ダビデの命令がこうだったからである。彼らは王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて祭司たちとレビ人たちに命じたことに背かなかった。このようにソロモンの工事は主の宮の礎を据える日まで、またその完成まですべてが整えられていた。主の宮は完全であった。それからソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨンゲベルとエラテへ行った。フラムはそのしもべたちを通して何隻かの船と海に詳しいしもべたちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフィルへ行き、そこから金450タラントを取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。
So again, the biggest accomplishment of his life is that he built the temple.
ソロモンの人生の中で一番大きな働きというのはこの神殿を建てるということでした。
He organized the priesthood.
そしてまた祭司制度というものを整えました。
And then in verses 17 and 18, it's a little interesting little tidbit kind of included there. He built a little navy. You know, Israel was historically, Israel has never been a naval country. They were always kind of afraid of the ocean.
17節、18節のところはちょっと面白い情報が載っていますけれども。ソロモンはここで船を何隻か用意したとありますけれども、イスラエルという国はこれまでずっとこの 海に関する貿易とかそういったことはあまり盛んではない国でした。
But he had a merchant fleet down in the what's it called the Gulf of there the Gulf of Aqaba down there at the bottom down south not on the Mediterranean but
そしてここで、まあ、商船をですねいくつか用意してそして、まあ、海を渡ってアクバ湾という方に地中海ではなくてアクバ湾の方に行きました。
But it's interesting, the location of Ophir, it doesn't say, it's a mystery.
このオフィルへ行きというふうに書かれていますけれども、このオフィルというのが一体どこかというのはよく分かっていません。
And whenever it doesn't say, that opens the door for all kinds of theories. There's some really interesting theories.
でこのような分からない言葉が出てくるとそこにはたくさん の学説が生まれてきます。
That's the country that he sent ships to. Some say it was Africa or India.
ある人はこのオフィルというのはアフリカにあるとかインドにあるという人もいます。
Some say it was a place on a city on the Arabian Peninsula.
アラビア半島ではないかという人もいます。
I even read one theory that they had in history. It was Peru.
ある説ではペルーじゃないかという南アメリカですね。
Like、this, また
別の説ではフィリピンではないかという説もあります。
But, you know, we don't know for sure、
まあ、でもどこかははっきりとは分かりません。
But that, as I said, Ezion Geber was on the north part of what's the Gulf of Aqaba. Remember?
このエツィオンゲベル、エツヨンゲベルというところはまあ、アクバ湾と呼ばれるところの北の方になります。
Movie, the old movie, the Sir Lawrence of Arabia. Remember,
アラビアのローレンスという映画見たことある方。
That was the area. Okay.
かもしれませんが。
Getting all kinds of little side information. Well, we have one more week, I think, of Solomon next week.
はい、来週もまたソロモンの人生の続きを見ていきます。お祈りします。